宣戦布告は集団でやったときは俺たちで戦うぞという味方に対する号令に過ぎないけれど、個対個でやったときそれはお前をめっちゃライバルとして見てるぞっていう愛なんですよね。ラジオトーク公式番組あなたのお耳の秘密基地、お相手は今日も元気に苦悩中文筆家の牧村こと牧村麻子です。今回のお話は、群れで1位を目指さない、お前と俺とで競い合いたいっていう話です。この配信の2つ前と1つ前の話ともつながってるんですけど、日常生活から人類がこの先どうしたら単なる殺し合いに過ぎない争いをやめて、お互いを高め合う争いをやっていけるかっていうことを超考えている話です。いや、マジで元気に苦悩中なんよ。あのさ、おにぎり一つ食べるときもめっちゃ考えてしまうのよね。なんでかっていうと、考えないということは言うことを聞かされることであるという恐怖感があるの。私さ、なんか個人的に育った家が、全員教職関係経験者の大人しかいなかったんだよね。だから教え導く存在である、これが正しいのだよ、こちらについてきなさいという導きを常に感じながら、そちらに合わせていくことで生き残り、でも自分で考えられるようにならないとやばいぞっていう危機感は常に持っていたんだよね。導かれるぞと、どこに連れて行かれるんだこれはっていう、どこに連れて行かれるのかっていうと、まあね、いい大学出てる男の人と結婚して、孫の顔を見せてくれっていうやつをやるわけでしょ。あ、はいと思って、なんかそれだけに限らんけどね。もう一個すげえ覚えてんのがさ、何歳の時の先生かは、ちょっとその人に配慮して伏せておくことにするんだけど、マジで、やべえ人が先生だったことがあって、ごめん、私の価値観だけど、やべえと言い切ってしまうわ。どうやばかったのかというと、子供は子供らしくニコニコしていましょうという思想の持ち主なんだよね。で、歌を歌う時に、子供らしく、ちょっとぼかして話すね、その人が誰なのかバレないように。子供らしい、その人から見て子供らしいと見える仕草をしながら歌いなさいということをすごい教えてたのね。でも子供って言われてもさ、もう10歳ぐらいから僕は大きいぞっていう自認を持ってるじゃん。もう5歳ぐらいから僕3歳より大きいもんって思ってるじゃん。子供は自分のことそんなに子供と思ってなかったりする場合があるんだよね。だから、大人の思う子供像、大人っていうかその先生のだね。その先生の思う子供像に合わせてあげてるんだなっていうことを感じて、子供らしい仕草で歌いながら、その先生がいなくなると、いや、あの先生やばいよね、みたいなことをみんなが喋っているっていう、ざわーっとした空気の中で生きていて。で、ある日、教室の中ですっげー歴史好きだった男の子が、いい国作ろう鎌倉幕府って先生が教えた時に、それには異説もありますって言って、自分の歴史の知識を述べたんだよね。それはすごいことじゃん。し、実際、今は確か異説の方に修正されてるんじゃなかったっけ？とにかく学問っていうのは常に研究が進んでアップデートされていくものであるっていうことは当たり前だよね。でも先生が何したと思う？私をバカにしているのかって言って、その子のことをめちゃくちゃ怒ったの。で、それを見た時にさ、怖っと思って、やべえと思って、で、本当に自分の頭で考えないといい子にしてると本当に怖いところに連れて行かれるぞこの人たちの思った通りにって思ったし、それをすでにやってしまったのが私の祖父の世代なんだろうと思ったんだよね。太平洋戦争っていう言葉で、教科書に載っているあの戦争は、当時大東亜戦争って呼ばれていましたけれども、大東亜、大きな東アジアですよね。大きな東アジア、俺たちで西洋諸国に対抗するんだ。その大義名分のための、俺たちが西洋のやり方を押し付けられずに、アジアの民として一丸となるための戦いなんだ。っていう大義名分を背負って、実際問題何をしていたのかっていう話ですよね。し、その大東亜なんだっていうことを本当に信じてた人もいただろうし、いや、欺瞞だよねっていうことに気づいていたけど、合わせてた人もいたと思うんよ。っていうのは、当時の人たちが書き残した手記とかを見ていると結構感じるんだよね。九段下に昭和館っていう施設があって、 ね、1945年8月15日を迎えた当時の子供たちの日記、疎開中の子供たちの日記とか全部見ることができてマジでやばいんですけど、いやーこれは本当に自分の頭で考えないっていうことは連れて行かれることなんだっていう恐怖感が私の根底にものすごくあるんだよね。でも今の世の中を見ていると、あのフォロワーがどれだけ多いか、フォロワーつけたもん勝ちだし、何万再生なんですか、どれだけ人を集めてるんですかっていうことが見られるし、誰かを連れて行くことができる人、インフルエンサーっていう人が、まあ、価値を置かれるようになっており、私も文筆家なのでね、本とか記事とかを書く人なので、読者が多いかどうかフォロワーが多いかどうかで結構仕事の上では見られるんだよね。から、いやそこの争いで頭真っ白にならんようにせんとなっていうことはすごい思ってるんですよね。おにぎりの話に戻します。朝おにぎり食べたんですよ。で、最近考えてることがあって、やっぱり人類は地球を養いきれる、地球が養いきれるレベルの頭数を超えてしまっているのかもしれないと思っていて、でもじゃあちょっと減りましょうっていうわけにももちろんいかないのでね、あのラッドウィンプスのあの歌だよね、カラスが増えたから殺します、でもパンダはなんだっけ、パンダは減っても増やしますだっけ、思い出せなくなっちゃった。高校の時あんなに聞いてたのに。なんかラッドウィンプスの最初デビュー曲だっけがあるんだよ、ラッドウィンプスっていうバンドのね、それを思い出したけど、とにかく人類はめちゃめちゃ増えてしまいました。地球の資源だけで、地球なんだ、自然にある、地球の資源っていうか自然にあるものをそのままいただいてくるだけで食べていける頭数ではもうすでにないですっていうことだよね。やっぱゴールデンカムイ読んだのが大きかったんだよね。アイヌの末裔を自認するあの主人公格の一人であるアシリパちゃんっていう少女がいるんだけど、その子が、いやアイヌの思想では山菜を全部取らないでちょっと残しておくことで次も増えてくれる、で獲物を取る時も必要以上にもちろん取らないし、あの少し山に返すっていうことをすること でまた次にもう生まれてきてねってお祈りしてから山に返したりとかするし、ちょ、私はアイヌの末裔ではないので正確に喋れてないかもしれないけどごめんね。まあその私が読んだ漫画ではそういう話をしてたんだよね。その域でもういけないレベルなんだなって思って、でもなんかもういけないからしょうがないですっていうわけにもいかないから、できるだけそのいわゆるエコだよね、できるだけこの、まあ、自分も自然の一部なんだぞっていうことを忘れられない生き方をしたいなと思って、おにぎりにラップ使うのやめたんですよ。なんかおにぎりってもともと塩水で手を消毒して米を握ります、で竹の皮とかの入れ物に入れます、そうするとそれが湿気を吸ってくれるし、あのおにぎりの塩気とか、あと梅干しとかたくあんとかそうやることもありましたけどね、ああいうものの塩気とかで、まあ朝握って昼食べるぐらいまではちょっと米が吸えたりとかしなくて済むっていうものだったはずなんですけど、今はもう衛生ってなってるわけだし、あのそんなになんだろうね、そういう暮らし方多分スローライフって言われてしまうじゃん、丁寧な暮らしとか言われてしまうじゃん、当たり前のテンポだったはずのものがもう遅いとか丁寧だって言われていて、それ以上に急ぐことを強いられているんだよね。むしろ丁寧な暮らしの方が負荷が高いじゃん、余裕のある人ができる方じゃん、貧乏暇なしって言いますけど、そんなのは余裕がある人だからできるんだって言ってこせこせ急がされているっていうところだなと思っていて、からおにぎりってどういう食べ物だったのかっていうことを思い出して、でもなんかできるだけ私の感覚としてはできるだけ米に触らんように作りたいなという感覚はあったので、じゃあ間を取ってあのシリコンラップですね、何回使ってもずっと使えるシリコンラップを100円均一で買ってきて、それでおにぎりを、まあ、使用して握って、で竹皮とかね、あとはあ台湾のね、台湾の原住民のね、 ちょっと名前が難しくて覚えられ、多分これだなっていう思うのはあるけど、ちょっと不正確に言ってしまうと失礼なので、まあ、台湾の原住民族が木の皮で作ったお弁当箱とかお土産で買ってきたんだけど、そういうのに入れて食べるっていうことをしてるんですよね。だから元々の暮らしの上で、すでにある自然の中から、また自然が回復する分だけ適切な量をいただいてきて、それで生きるっていうことをすでに、全然地球の命なんで僕ら知っていたはずなんだよね。でもそれだってやっぱ群れの中で勝てなかったんだろうね。そのね、どの国の人が勝つでしょうかっていう国っていうチームを組まされて、もう生まれた時点でどこに生まれたかっていうので国っていうチームに編入させられて、それで戦わされたっていうことをすでにやってしまっているので、なんかそんな自然からいただいて生きていくみたいなテンポではやっていかれんぞ、急げ急げ、戦え戦え、頑張れ頑張れ、生産しろってなってこんだけ頑張らされてる今があるんだなって思うんだよね。だもう群れで1位目指すみたいのやめたいんよね。なんかそのそれはやっぱり冒頭で言った通り、愛のない宣戦布告になるんですよ。別に戦いたくない人にまで俺たちで戦おうねっていう圧をかけることになるんですよ。だそうじゃなくって、本当に自分の基準で何がすごいのかっていうのを、本当に自分の基準で、自分がこの人とだったら競い合いたいって思える運命の誰かを探して、もう本当にその人を愛することだよね。愛しながら競い合うことだよね。なんかその群れでの1位を目指すスタイルから1対1で競い合うスタイルに人類は転換して生きてものじゃねえかって思ったんだけど、それもまた他の人に圧をかけてしまうことになるかもしれんから、まあ一人で勝手にやりますという話でした。心のこもったコメントやギフトなど全部見ております。本当にありがとうございます。それでは最後に深呼吸。